鈴木カンタ、理屈コネット。はい、というわけで始まりました、アートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいります、楠木カンタ理屈コネットでございますけれども、私がパーソナリティの、楠木カンタでございます。今週なんすかね、先週なんすかね、僕ちょっとあんまり博識じゃなくて存じ上げないんですけど、小惑星探査機みたいのを飛ばしたらしいじゃないですか、はやぶさ2号みたいなやつ、はやぶさ2って言ったかな、それをなんかニュースですごい取り上げてて、なんか小惑星に行ったんだか行ってんだかよくわかんないですけど、とにかくなんか成功したっぽいニュアンスで話をしてたんですよね。で、なんか宇宙開発みたいのってこういう風に進んでんだなって思ったんですけど、あれですね、結構おっと思ったのが、なんていうんですかね、ワイドショーとかで巷の声みたいな、街の声みたいな流すじゃないですか。そういうのではやぶさ2が小惑星に到達しましたけどどう思いますかみたいな、こうインタビュアーの人が、レポーターの人が聞いて、一般の人がはやぶさがすごい頑張ってと思いますみたいなことを結構年配の方とかが言ってる。なんかはやぶさって無機物なんだけど、はやぶさをこうすごい応援してる感じのニュアンスが伝わってきて、本来僕思うんですよ、パソコンとかスマホとか本来お年寄りとすごい親和性がないじゃないですか。スマホとかもこう本当に教えてあげても写真の一つも撮れないし、うちのおばあちゃんなんかね、一個操作間違えたら爆発するんじゃないかっていうような指の震え方でスマホを操作しますよ。ただで小惑星探査機っていう僕からしても縁のない最先端の機械ですよ。それに関してはおじいちゃんおばあちゃんがだから結構もう分かんなくなって一周したんでしょうね。もう機械だからとかじゃなくて、こう一周回ってなんか頑張ってるから応援するっていう、なんか新しいニュアンスで受け止めていると思って、すごい新鮮だなと思ったんですよ。まあいいと思うんですけど、そうなること自体はね、応援すればいいと思うんですけど、まあそしたらなんかこの間伊集院光さんですよ、僕の尊敬するラジオパーソナリティの伊集院光さんが全く同じ内容を俺が喋る前にラジオで喋ってて、だからパクリじゃないから、そのねニュース見た瞬間から俺も同じこと考えてただけだからということを、ここに主張しておきたいと思います。それではこの後もお楽しみください。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道はここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、というわけで始まりました、楠木カンタ理屈コネットでございますけれども、ああいう時間がギリギリに迫ってる時のトークでも一応かしこまって、この後もごゆっくりお楽しみくださいみたいなことを言った方がいいんですかね、ラジオっていうのは。なんか自分が聞いてる深夜ラジオとかって結構その辺のタイミングがいい加減だったりとか、トークがちょうど区切ったところでこう何時台の CM を入れるみたいな、多分システムでやってるんですよね、あれが。だからなんかその辺のお手本がいないからちょっとどうなってんのかなっていうような感じはありますけれども、無理やり切っちゃって、なんだろう、トークが綺麗に収まった方がいいのか、一応進行をあくまで進めた方がいいのか、なんでこれをオンエア乗るところでそしてこの話をしているのかっていうことなんですけれども、まずね、まさに今日の話だから別にこう皆さんね全然気にしてない事柄だとは思うんですけど、まあこれも本当余談も余談みたいな話なんですけど、ディズニーランドのミッキーの顔が変わるんですよ、もう少ししたら。あんまりこう関心ない人、何ミッキーが変わるって感じだと思うんですけど、まあ、過去も何回かあって、ミッキーのこれ言っていいのかな、ダメなのかな、微妙だな、着ぐるみのミッキー、まあ申し訳ない、着ぐるみじゃないですか、その着ぐるみの頭のヘッドの部分 の、デザインが一新されるんですよね。でディズニーってすごいこう強烈な熱烈なファンがいるじゃないですか。だからなんかそれに関しての賛否みたいなのがあるんですよ。新しいミッキーの顔がなんか今までと違って嫌いみたいなのとか好きじゃないとか、すごいなんて言うんだろうな、なんか宗教っぽい感じなんで、私の好きだったミッキーはもういないみたいなトーンになっちゃうんですよ SNS とか見てるとね。主にツイッターですけど、そういうの見てて、その中でディズニーランドって結婚式やってるじゃないですか。フェアリーテールホールウェディングとかいうのかな、なんか FTW って訳すんですけど、私はずっとディズニーランドで結婚式をするのがしてミッキーに祝ってもらうのが夢だったけど、その夢ももうなくなったみたいなことを言ってる人がいて、なんていうんですか、そのミッキーの顔がちょっとアップデートされるぐらいでもうそこまでピリピリしちゃう女の子と誰が結婚するんだろうと思って身の程わきまえろよと思ってこの話はするべきじゃなかったかなリスクを負ってノーリターンでしたけども本題ですよ。本題は最近友達が宝くじを当てたんですよ。ナンバーズかなんかで、3等かなんかで50万ぐらい当てたんですよ。でおすげえと思って俺もくじとか宝くじとか買ってみようかなと思ったんですけど、いまいちこう宝くじを買って当たるビジョンが立たないんで、じゃ何かなと思って、でも運もなんか巡ってきてるかなと思って、この自分の周りの人なんて全然運がない人たちばっかりですよ正直ね。言っちゃ悪いけど強運の持ち主たちではないですよね。そういう人に運気が巡ってきてるってことは俺もあんじゃねえかと思って、宝くじはあれだな、じゃあ競馬とか買ってみようかなと思ったんで、競馬は僕は、動物が好きで掛け事が好きでスポーツが好きなんで、ズブズブにはまる危険性があるんで、大学生ぐらいの時からずっと下げて通ってるんですよね競馬を。で何かなと思った時にもうすでにはまってるサッカーくじがあるじゃないかと、トトがあるじゃないかと、トトビック最高6億円とかよく CM やってるじゃないですか。だから今まであんまり買ったことなかった、 J リーグ自体はすごい見てたんですけど、 J リーグの勝敗を予想するくじトトにちょっと手を出してみようかなと今思ってまして、トトはくじが大きく分けて3種類あるんですよね。トトビックっていうもうあらかじめ予想、誰かが機械が無作為に予想した予想が載ってる紙を買って、その書かれてる通りの試合結果になった場合に6億円もらえるやつがトトビックで、これがミニマムが1億かな、でキャリーオーバー、要するに完全に結果が的中してるくじがその回出なかった場合は翌週に持ち越しになるんですよね。で1億2億3億って増えてって最高6億円っていうのがトトビックなんですよ。ただこれは予想できないし、なんかハズレっぽいのをいっぱい向こうが吸ってたら絶対当たんないじゃないですか。絶対に最下位のチームと1位のチームが戦うのに、最下位の方のチームが振られたやつが手元に来ちゃったらほぼほぼ当たんなくなっちゃうじゃないですか。だからそれは面白くないなと思って、他にどんなのがあるのかっていうと、次がトトっていう普通のっていうか、ビッグでもスモールでもない普通のトト。これは、自分で10が試合を予測します。で予測した予測に基づいて倍率があるんですよ。要するにみんな順位が上の方のチームを予測したら周りもそういう風に予測してるから倍率が低いんですよ。まあその辺は競馬と一緒ですね。で勝たなそうなチームの方が勝つって予測をいっぱいすると、倍率が上がるんですよ。でそれの、ざっくり一番、こなそうな予想をした場合にマックス1億3000万ぐらい来るのかな。とりあえず18試合予測しなきゃいけないと、 J1、J2 のその、対象となる試合を、それがマックスで1億2000万ぐらい、1億2、3000万で、あともう一個ミニトトっていうのがあるんですよ。ミニトトっていうのは5試合を予想するんですよ。5試合無作為に指定された5試合を予想して、その結果が的中したらマックスで10万ぐらいで、ミニマムだとみんな数に予想すると6000円とか5000円とか、すいません、さっきの話全部合わせて最初の元では100円です。元では100円とした場合にミニトトだとマックス10万ぐらい返ってくるということなんですよ。で大体まあただ100 100円入れて10万戻ってくるような試合結果になることはなくて、だいたい1万2、3000円ぐらい返ってくる結果になることが多いっていうのがちょっと調べてて分かりました。で、まあそんな感じで、トトなんですけど、まあそれに手を出そうかなと思ってて、まあどれが一番割がいいかなと思ったんですよ。さっき言ったみたいにトトビックはこっちが予想できないから、なんだろう、多分個人的な見解ですけど、100回買っても1回も当たんないと思います。なんて言うんだろう、これもう自分の手元に予測されたカードが来た時点でこれ当たるわけねえだろってなった場合に全然楽しくないじゃん、サッカー見るのが。で、じゃあトトの完全予想かって、これトトの完全予想のいいのは18試合予想するじゃないですか。で、18試合予想して3つ外れるところまでは3等って、3等まであるんですよ。だから3試合まで外しても、2試合だったかな、3試合だったかな、2試合外すか3試合外しても一応数万円戻ってくるパターンがあるんですよ。だから、18分の15、16ぐらい当てれば一応返ってくるんですよね。で、僕はもともとサッカーにとても造形が深いですから、自分で言うのもあれですけど、年間5、60試合 J リーグとか海外のとか国際戦とか、見てますから、結構当たんじゃねえのと思って、で、最近ちょっと J リーグご無沙汰になってたんで、ちょっとこう、J リーグもう一回勉強し直す意味でも、こう、真剣に毎週予想してったら面白いかなと思って、で、先ほども申し上げた通りですね、僕の周りに今、すごい運が来てます。運が来てるんで、怪しい占い師みたいな口調になってますけど、すごい運が来てるんで、これはもうね、買ったら当たるんじゃないかなと思ってね、今予想してるんですよ。逆にミニトトは戻りが10万ぐらいがマックスなんですけど、5試合なんて当たるだろうって思うんですよね。当たんないの当たんないから、儲かるんだと思うんですけど、トトが。当たるような気がしてて、だから、まあ、ビッグはしょうがないわ、買ってもね。だから、普通のトト、18試合の予想とミニトトの5試合の予想を、こう、毎週買ってって、当たったら、ちゃんとラジオで報告したいと思いますよ。とりあえず、試合を見るにあたって、J リーグの放送っていうのも、今、スカパーでもほとんどやってないんですよ。J スポーツでもやってなくて、なんかダゾーンっていうネット配信にすごい依存してるんですよね。で、まあ、そこのダゾーンっていうのがすごい J リーグにスポンサー料をこう払ってるから、例えば神戸にイニエスタとかビジャが来たりとか、すげえお金の周りが良くなってるんですけど、トーレスが来たりとか、ポドルスキーが来たりとか、すげえ、金の周りが良くなってるんですけど、そのダゾーンが月額1700円なんですよ。なんで、とりあえず1700円課金してる、まず、ダゾーンに入会しましたと。で、その他に予想するにあたって、僕は3年ぐらい J リーグあんま見てなかったんで、どこに誰がいるかとか全然わかんない。これじゃ予想できないっていうことで、しっかりこれも勉強し直す意味で、1000円ぐらいの結構分厚い、J3 まで載ってる選手名鑑を買いました。で、1000円ぐらいしましたね。だから、もうすでに、100円、掛け金は100円なんですけど、2700円 J リーグに課金してるんですよ。だから、この計算でいくと、向こう半年以内ぐらいに少なくとも、ミニトトの5試合は的中させないと、元が取れないっていう。ローリスクで、お金を儲ける予定だったのに、もうすでになんか結構なリスク気づいたら払ってんじゃん。全然ダメじゃんっていう、ことで。まあ、半年あれ当たるでしょ。多分当たると思いますよ。はい。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが
半田さんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない唐沢和道のラジオ始めたんだが
見てね
ー。藤木ゆうと
佐藤昭弘の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。ただち
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいなバカチング。
ジャポン。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
はい、というわけでお送りしてまいりましたクスノキ艦隊リクスコネットでございますけれども、そろそろお別れのお時間でございます。そうですね、もう3000近く課金してしまったので当てなきゃいけないっていうこともそうなんですけど、だいたいこのラジオの収録日は、事務所のボイトレの日と兼ねてて、今ボイトレのスタジオが渋谷なんですけれども、ボイトレの前に、1時間ぐらいカラオケに入り、ある程度声を出した状態でボイトレに臨み、ボイトレが終わったら、このラジオを収録するために吉祥寺にとりあえず向かって、吉祥寺の、カラオケで時間を潰すというか、まあ、このラジオで何喋るかのメモをしたりとか、そういう作業をしてるんですよね。で、だから1日に2回とりあえず、収録日はカラオケがあるんですけど、渋谷のカラオケがね、今日は6階だったんですよ。でエレベーター入ったら、すごい可愛らしい女の子がいて、有村架純ちゃんみたいな女の子がいたんですけど、僕声かけなんか可愛すぎちゃって声かけらんなくて、一回有村架純ちゃんかっこ仮と一緒に同じフロアで降りてからもう一回乗ったんですね。で自分のエレベーターのボタンを押してっていうことをして、で先ほど吉祥寺の方ではもうドがつくぐらいのギャルだったんですけど、エレベーター登る時に何階ですかって声かけてくれて、なんか見かけによらずこうギャルっていうのは優しいなと思った、そんな、午後でした。というわけでここまでのお相手は楠木寛太でした。最後までどうもありがとうございました。